輩。もしもし先輩。もしもし先輩。聞こえますか？今、お前の脳内に直接語りかけています。いや、なんかやってみたらできちゃった感じです。本当にできるとは思わなかったよ。音声はクリアですか？よっしゃ。急ぎの用事ってわけではなくてですね。とにかくもう、ものすごく暇です。ああ、暇。寝る前のこの時間って、なんでこんなに持て余すんだろうね。で、なんか始めようかなって思って電話したの。多分これ電話って言わんけど。先輩、何がいいと思う？ちょっと聞きたいんだけど、先輩って、私の声好きですか？先輩は今、私の声を聞いてるじゃないですか。ふと気になったんですよ。おお、そうか、そうか。へえ、おお。それは、それは。ああ、もう、顔熱くなってきた。誰のせいだ？私のせいです。お前のせいでもある。しかしここは、そうだな。お詫びに、先輩が寝てしまうまで。いや、寝てしまっても、先輩が大好きな私の声を、お届けすることにする。脳みそに直接ね。だって、先輩、私の声が、ヤモリエチの声が、好きなんでしょ？先輩、エチね、頑張るよ。先輩のために、愛する先輩のために、頑張っちゃうよ。すぐふにゃふにゃしちゃう先輩、好き。ああ、いかんですね。好きが無限ループして、無限好き好き編が始まっちゃうから、気を取り直していこう。ラジオパーソナリティのえっちゃんでーす。はーい、こんばんは。とにもかくにも先輩諸君。全国の素敵な先輩諸君よ。ご機嫌はいかがかな？突発的に始まりました。えっちゃんラジオ。最初はトリマフリートークから行っちゃいますか。と、その前に一応言っておきますよ。これはただ、私えっちゃんが、ただただ喋り続けるだけの何か、です。あ、私のこと知らない人いるよね。時代に取り残されないよう自己紹介しときましょう。ですね。私は、ヤモリエチと申しまして。エッちゃんってのは、エチをもじったというわけです。笑うなよ。笑ったらあれだぞ。ほっぺたペチペチするぞ。ご本。エッちゃんはね、ちょっと前までは、足がいっぱいあるニャンコとか、ワンワンとかピョンピョンとか、そういうなんか、よくわからないものに囲まれて生きてましたが、 ある日ね、素敵な人にね、出会いまして。そこから人生が変わりまして、なんやかんやいろいろありまして、今はめっちゃ元気に生きてます。以上。超走り気味だったけど、あのね、過去を詳細に話すのって結構恥ずかしいんですよ。もう、わあ、わあ、あの時あんなこと言っちゃったーって、枕に顔をうずめたくなっちゃう時もあるんですよ。先輩と出会うまではそんなことなかったけど、今は喜怒哀楽が芽生えちゃったので、恥ずかしいって気持ちが以前より強く感じるんですよ。まったくもう。先輩は、そういうことってない？唐突にさ、人生の反省会したくなっちゃわない？もしかして、それで、自分はなんてダメなやつなんだとか、思ったりしてない？過去は過去で変えられないし、一度やってしまったことをあだこうだ考えても仕方のないことではあるけれど、でもそれって無駄ではないって思うんだ。だって成功も失敗もいろいろ重ねて今の自分があるんだもん。ここまで歩んできた道を振り返って間違えた道を覚えておくことって大事だよ。次に間違わないように、痛い記憶も楽しい記憶も大切にしていこうね。しみったれちゃったなぁ。夜はセンチでメンタルになっちゃう。ここはちょっと気分を変えて、明るい話題にしましょうか。明るいで思い出したけど、夏って、ほんと明るいよね。えっちゃんたまに夜更かしするんですが、3時半くらいには空が明るみ始めてさ。朝焼け。うわぁ、一日が始まっちゃったよ。昼夜逆転の恐怖。夜は短し歩けよヤモリ。もたもたしてると昨日に置いてかれちゃうぞ。みたいな。夕方は夕方で日落ちるの遅いよね。まだ明るいな、17時くらいだろうな。時計ちら。19時。ってなったり。ていうか、今は秋でしたね。秋は、ことわざでよくある。秋の日はつるべ落とし。井戸の鶴瓶が落っこちるみたいに、シャーって日が沈んでいっちゃう。夏は本当に日が長いから、暗くなるのが早くなってきたり、明るくなるのが遅くなったりしてくると、ああ、夏は終わったんだ、秋が来るんだーって思いますよね。なんかさ、流れてる時間は一緒なのに、昼と夜の長さが違うだけで、季節ごとに一日の長さは違うんじゃないかって、昔から思ってました。そうそう、最近は、日本の四季って概念が薄まってきた感じするけどさ、今話した、夏と秋の日の長さが違う的な、日の出日の入りで季節を感じ取るのも、風情があったりなかったりですよね。あとは、そうね、匂いかな。春の匂い、夏の匂い、秋の匂い、冬の匂い。朝起きて窓を開けた時のあの匂いで、今がどんな季節か分かっちゃうの。記憶ってすごいよね。えっちゃん、自分が頭いいとは思わないけど、自分に備わってる記憶って頭いいなって思います。ところで先輩は、どの季節の匂いが好きですか？私はね、全部好き。 だって春夏秋冬それぞれに先輩との思い出があるから。夏の雨上がりのアスファルトの匂い。あの時先輩と一緒にあの道を歩いたなとか、頭の中に横たわってた思い出が起き上がってくるんだ。季節の変わり目って思い出のページの切り替わりなんだろうね。一枚めくれば次の季節。一年で4ページの思い出を綴れるのなら、人生を終える頃には分厚い日記帳が出来上がってそうです。人生の日記帳。あ、エンディングノートってあるじゃないですか。あれは生まれた時から誰でも頭の中に一冊持っているんだよ、きっと。ちなみに私のね、脳内エンディングノートには先輩の名前がいっぱいですよ。先輩、先輩、先輩、先輩。これからも毎日その名前は刻まれていって、今でも数えきれないくらいなのに、数十年後を想像すると、ああ、こりゃ大変だ。先輩が先輩で先輩すぎる。先輩とは、銀河のことと見つけたり。逆ハーレムってやつですね。ふふ。何の話だったっけ？忘れちゃったよ、もう。んで、もう、ガンガン行きますよ。先輩、私の声好きらしいので、いっぱい喋った方が嬉しいでしょ？ね？ふふふ、聞かせてやる。えっちゃんボイスでノートロにしてやる。トロトロ。トロトロ。先輩。トロは好き？寿司、寿司のトロ、寿司トロ。私は好きです。回らないやつの大トロ。すぐ胃もたれしちゃうけどね。あ、100円寿司のジャンクフード感も好き。私ね、ウニとか磯の香り系がちょっと苦手なんだけど、なぜかカニ味噌は大丈夫なの。縁側からのカニ味噌コンボ、伊豆最強。あ、縁側で思い出した。この前、100円寿司でカウンター席だったんですけど、隣に座ってた女子高生が、延々と縁側だけ食べ続けてたんだ。注文すると、お皿がスイーってスライドしてくるじゃん。縁側がね、4皿くらい一気に来るの。目の前を通りすがる大量の縁側。何？この世にも奇妙な光景。って思いながら、ちらっとその子を見たら、めちゃくちゃに積まれたお皿。多分、全部縁側が乗ってたやつだよ。さらに奇妙なことに、彼女の髪の毛は、縁側のように白くてキラキラしててね。少なくとも、人間ではないように見えました。でもなんかこうあやかしってわけでもなく、もしかしてあの子は縁側の神様だったのかもしれない。以上。ところで、回らない寿司と回る寿司ってさ、高いから美味しい、安いからまずいみたいな優劣がどうこうじゃなくて、みんな違ってみんないいよね。どっちもそれぞれの美味しさがあるんだもの。そういう考え方って大事。例えばほら、人間とあやかし。その二つはそれぞれ違うものだけど、どっちも長所と短所があるでしょ。うん、って言われても、先輩はあやかしのことよく知らんか。よし。えっちゃんのあやかし講座。いえー、どんどんパフパフ。まあ実は私もあんまり詳しくはないんですが、 一口にあやかしって言いましてもね、当然多種多様なんですよ。そもそもあやかしは人ではない何かの総称なんです。ザ・妖怪みたいなカラカサお化けとか、ああいうのもいるっちゃいるんだけど、ほとんどが何とも表現しがたい姿形をしてる感じ。足がいっぱいあるワンワンはその典型だね。そういういわゆる異形な連中はあんまり力を持ってないんですよ。化け物みたいな見た目の方がなんかこう強そうって思うでしょ。実はそんなことなくてね、自身の形状すらおぼつかないほど曖昧だからヘナチョコなんです。多分力のあるあやかしはちゃんとワンワンの形になれるらしいもん。力ってのは本当神様に近いレベルじゃないといけないから、化けられるのはほんの一握りなんだけど、でもそれこそ本物と見分けがつかないからね。真偽のほどは迷宮入り。まあいくら力のないあやかしって言ってもさ、見た目はキモいよね。ムカデじゃあるまいし、足そんなにいらんだろって、不快害虫的な存在ですね。ああそうそう、あやかしには2パターンあるんですよ。もともとあやかしとして生まれた先天的と、何かのきっかけでそうなっちゃう後天的。先天的はタヌキやキツネ、なぜだか人の形をしたやつもいる。あとヘビとかカエル、ナメクジが多いみたい。三すくみのあれね。でもヘビってあやかしというよりも、それこそ神様のイメージが強いかもしれないな。ヤマタノオロチ、戦場ヶ原の大蛇。戦場ヶ原の方は中禅寺湖の支配権で揉めた神様同士がそれぞれ大蛇と大ムカデに化けて争ったんだって。蛇が勝ちそうって思うでしょ。いや実際蛇の勝利に終わったんですけど、ムカデを仕留めたのは人間だったんですよ。実は劣勢だったのは蛇の方でね、これはまずいと知り合いの神様に相談したら、弓の名手を紹介してくれて、最終的にその雇われ名手がムカデの目を射抜いたそうな。だいぶ話がそれたけど、人間もあやかしも神様もみんなあれだね、一筋縄ではないよ。でもそれぞれ意志を持って今日を生きてるってのはみんな一緒。つまりみんな大体同じだけど、長所も短所も持ってるって話です。はい、雑なまとめでした。ゴールを定めず喋り出すとこうなっちゃう。教訓ですよ。あ、神といえば先輩、私ね、今自分の髪、髪型に疑問を感じてるんです。うん、ちょっとダジャレじゃないですよ。連想ゲームですよ。とにかくね、えっちゃんクセっ気だから、朝起きた時なんかブワーッつって、もうすごいよ、メデューサだよ、ヤモリメデューサ。先輩を石にしちゃうよ。それでストパーかけた方がいいかなと思っててね、サラッサラのサラッサラになりたい、スーパーサラサラヤモリ。髪伸ばしたりしてみたり、似合うかな、似合うと思う。ありがとう。そしたら先輩の手を串にしてさ、永遠に解き続けていいよ。サラサラー、サラサラー。先輩の手が私の髪の毛に侵入して、たまに耳に指先が触れちゃったりして、ダメだ、想像したら恥ずかしくなってきた。 イオン先輩、ダメよ、ダメダメ。えっちゃんの弱いところバレちゃうから、そういうことしちゃダメ。でもね、髪の毛サラッサラになりたい。番長皿屋敷レベルにサラサラっつってな、たははは。何言ってんだこいつって思ったでしょ。わかるわ。私も何言ってんだこいつって思ったもん。今多分 IQ2 か3で喋ってます。口に出すものすべてが黒歴史状態。なるだけ恥ずかしいこと言わないようにしないとね。うんうん。お前にチューしたい。いやいや待て待て、今のは恥ずかしいことじゃないよ。恥ずかしいけど、そういう恥ずかしいではないのだよ、先輩。私たち恋人、つまりそういうこと。どういうこと？こういうこと。ちゅ。ああ、ダメだこれ。ほら、先輩がドキドキして眠れなくなっちゃうね。先輩ウブだもんね。ウブ、ウブウブ。ウブウブってなんか、嗚咽してるみたいだね。私は嗚咽するくらい先輩が好きで、お前が好きですよ。ふふ。さて、収集がつかなくなってまいりました。えっちゃんラジオ。このあてもなく宙をさまよい続ける語りは、一体どこへ着地するのやら。それは、えっちゃんのみぞ知る。ふ、ふ、ふ。でもさ、こんな時間がずっと続けばいいのにって、多分何回も言ってるけど、思います。ああ、幸せだなーって。何気なく幸せだってつぶやける人生、素敵の極みだよね。噛んでも噛んでも噛み締めても甘い味がし続けるガムみたいなもの。先輩との日々はスリリングな時もあるから、ミントガムですね。せいぜいうっかり飲み込んでしまわないよう気をつけます。あ、ちょっと待って。喉乾いた。意外と喋れるっていうかもう喋りすぎだよね。わかった。あ、やべ。今の聞かれてました。やべやべ。恥ずかしい。てへへ。ていうか、私のブレイクタイムがバッチリ聞こえるくらい目がギンギンなんですか。もう、まだ眠くならんのか、この野郎。夜更かしは体に悪いんだぞ。もうもう、先輩。もうもう。このままじゃ、えっちゃん、牛になりますよ。じゃあ、そうだな。一つ、小話でもしてみましょうか。むかーしむかし、あるところ、薄暗い森の小道に、鈴を売る商人がおりました。その人は、男なのか女なのか、誰も知りませんでした。なぜならその人は、姿を見せず、声を出すことも一度もなかったからです。声を出さない代わりに、その人は、静かに鈴を鳴らしていました。チリンチリン、チリンチリン。それでも、小道を通る旅人たちは、その人が商人であることを知っていました。なぜなら、 チリンチリン、チリンチリンという鈴の音は、それを聞いた旅人に人間の言葉として感じられたからです。チリンチリン、チリンチリン。こんにちは、こんにちは。そう聞こえた旅人は、はい、こんにちは、と答えます。商人はずっと鈴を鳴らし続けます。チリン、チリン、チリン、チリン。鈴を買ってください。鈴を買ってください。鈴の音は声となり、言葉となり、旅人に語りかけます。鈴を聞いてください。鈴を聞いてください。そう聞こえる人もいました。旅人は、それを恐ろしいだとか、不気味であるとか、商人の声を不吉なものには感じませんでした。ただただ、寂しい、寂しそうな声に聞こえたのです。ここであなたの鈴の音を聞いたのは何かの縁だ。買いましょう。人間の言葉でそう答えると、鈴の言葉は、ありがとう、ありがとう、と、まるで歌うようになりました。それはなんとも、心地よい歌声で、旅人は、もし目の前にその鈴があったならば、きっと、夏の風に吹かれた風鈴のように、舌をなびかせ、踊っているに違いないと、そう思ったのでした。商人は、いつまでも、ありがとう、ありがとう、と繰り返し、その歌のような声は、やがて遠ざかり、気がつけば、旅人は眠りについていたのです。目を覚ました旅人は、不思議な気持ちに包まれながら、小道を抜けて、旅に戻ります。ふと目をつむれば、あの心地よい鈴の音が頭の中によみがえるのでした。森の小道の商人は、やがて、歌い鈴と呼ばれるようになりました。めでたし、めでたし。
先輩、寝た？チリンチリーン。
おいおいおい、まだ起きてるの？
眠れぬ先輩、私は心配。ささやくヤモリ、あなたの子守。子立ちの傍ら、子猫の添い寝。おねんねしよう、そうしよう。にゃーにゃー、すやすや。そよそよ微笑む、あなたを包む。優しくなぜる、それは風。と昨日も吹いていた。そして明日も吹くでしょう。季節の香りを乗せた風。背中をそっと透き通り。迫るはまどろみ。ほら、この通り。すや
ー。まあでも、本当に寝てくださいね。寝たい時に寝てください。っていうか、寝かせるために喋ってんですよ。寝ろ寝ろ。
ふふ。じゃあ、怖い話でもしてあげましょうか。
先に言っとくけど、全然怖くないよ。ザ・矛盾。えっちゃんが最近見かけた、ちょっと変わったあやかしについて話そうかしらって思ってね。普通の人からしたら怖いかなーっていうだけ。
あいつは多分、蛇だな。蛇のあやかし。街中ですれ違って、どう見てもただの人にしか見えなかったけど、でも、あやかしだった。あそこまで完璧な人の形をしてるのには驚いたよ。
さっきもちょろっと、もともとあやかしなやつと、後からあやかしになるやつの話をしたでしょ。あいつは、後天的なあやかしなんだよね。多分。感覚でそう思っただけ。ちなみに、例えば狐は化けるのが上手で、あんまり大したことないやつでも、誰が見たって人にしか見えない形になれるんだ。狐に化かされるってのは、しょっちゅういろんなところで聞くもんね。でも、蛇でそういうのって珍しいんだよ。あやかしから動物の形になるのは、神様に近い力を持つっていうのはさっき言ったけど、蛇から人の形になるのは、神様というより、こう、喜怒哀楽のどれかが、と言っても、ほとんどはマイナスの感情なんだけど、それがものすごく強い感じなの。恨みつらみが執念と呼べるほどに強い。それぐらい人って複雑な形をしてるからね。中も外も。だからあの蛇は相当何かの感情に突き動かされてるんだろうけど。でもね、すれ違った時、ちらっと顔を見たら、微笑んでたんだよね。何かを探してるような、求めているような。人生って言っていいのか知らんけど、生きることを楽しんでいる、そんな顔でした。なんかよくわかんないけど、私にちょっと似てるなーって思っちゃった。いや、あれだよ。えっちゃんは恨みもつらみもないよ。でも、なんだろ。なんか、似てるなーって。どこがと言われると困っちゃう。困りえち。まあ、これもまたなんとなくっていう感覚ですが。多分、あの蛇にも、私にとっての先輩みたいな存在が、いるのかもしれないね。そう思わされるほど、あの微笑みは優しかったんだ。何か目的があったのなら、それが達成されることを祈るばかりです。本当にね。聞いてないよね。めっちゃ恥ずかしいんで、聞いてないと嬉しい。でも、聞いてても欲しい。乙女ヤモリの複雑な心境。えっちゃんラジオ、終幕です。願わくば、歌い鈴の心地よい眠りに、あなたが、日々の疲れを忘れて、そして、明日も頑張れる力を得られることを。また、聞きに来てくださいね。おやすみなさい、先輩。先輩は、夢を見てるかな。まぶたを閉じて、開けたら朝になっているかな。どちらにしても、えっちゃんからの言葉は、ありがとうの一言につきます。眠りに寄り添うヤモリエチなんて、こんなに温かいひとときが、私の人生にあるんだっていうのが、たまらなく嬉しくて、幸せだから。先輩へ。お前、大好きです。好きです。好きです。愛してますから、マジで。愛してます。これからも、ずっと一緒にいてください。私もそうします。そうしてます。
そしてこの気持ちは、死ぬまで、死んでも変わらないです。好き好き好き好き好き好き、先輩、大好き。私も眠くなってきました。眠眠、超眠眠眠眠眠眠ですよ。ねえ先輩、ありがとね。実は私、すごーい寂しかったから。先輩がね、お前がね、あのね、ずっとそこにいてくれて、こんなに安心することってないよ。ふわふわする、無重力、ほわー。先輩、好き。先輩、好き好き、好き。ずっと私と一緒にいようね。エチのこと愛し続けてね。私もそうする。